7時のインドネシア西部標準時、または9時の日本標準時です。
ジャカルタから LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアの日本語プログラムです。
LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアはインドネシアのニュース、実際の情報、娯楽についてお届けします。
皆さんは毎日 SW3325kHz でこの放送を聞くことができます。皆さんはまた www.voinews.id/japanese でもこの放送を聞くことができます。
LLE ワールドサービス Voice of Indonesia、 伝えること、つながること、意見のあること。
Selamat malam, konbangwa. Kocirawa Indonesia no kue desu toko natsu no Jakarta kara nihongo housou wo okure tashimasu. 12月10日月曜日、今晩これからの番組は、はじめにニュース、続いて時の問題をお送りいたします。
LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアのニュースです。
これで最初のニュースです。3つの特別経済区域は2019年初頭に運営することを目指すについてお伝えします。優先インフラ整備促進委員会の和平友会長は、特別経済区域の開発は政府の優先課題になり続けると述べました。2019年の初頭にはビトン、モロタイ、アルンロクスマウェイの少なくとも3つの特別経済区域が発足する予定です。和平友会長は12月9日日曜日に、特別経済区域の発足に直面する最大の挑戦は地域開発のための土地準備管理事業体の問題だと説明しました。これを対象するため、中央政府は地方自治体を含む地方政府や関連機関と協力し続けています。それでは次のニュースです。ジョコ・ウィドド大統領は、4人のインドネシア文化専門家に賞を授与したについてお伝えします。ジョコ・ウィドド大統領は、インドネシアに大きく貢献した4人の文化専門家に賞を授与しました。授賞式は12月9日日曜日に、教育文化省でのインドネシア文化会議の閉会式でジョコ・ウィドド大統領が授与したものです。この4人の文化専門家は、ボロブドゥル復旧チームであるイスモジョノとフベルトゥス・サディリン、そして文化専門家であるザワウィ・イムロンとイーグスティン・ムラプトゥイジャヤです。その際、ジョコ・ウィドド大統領は、現在の人生の問題に直面して、インドネシアの人々は確かに文化に根ざした他の国々に比べて独自の特質を持っていると思い出させました。それでは次のニュースです。運輸省は2019年に統合された海洋通行料金の概念を開発し始めるについてお伝えします。運輸省の海洋輸送局は、未開発遠隔地、最大坂、境界地域などのインドネシアの地域間を結ぶことで、エンドツーエンドで統合された海洋通行料金の概念を開発します。運輸省の交通海洋局のウィスヌハンドコ局長は、月曜日にジャカルタでの書面による声明で、未開発遠隔地、災害坂、境界地域で実施される概念の成功のために、ミニコンテナである郵送媒体として画期的な革命が必要だと説明しました。彼は、ミニコンテナは特にインドネシアのような島嶼国にとって多くの利点を持つロジスティック分野の解決策の一つだと述べました。それでは最後のニュースです。外国人選手はスマラン典型に参加する予定についてお伝えします。多くの外国のランナーは、2018年12月16日に開催されるスポーツツーリズムという概念を持つスマラン典型 ランニング大会に参加します。スマラン天慶の大会委員会のルクミント・ウィボー委員長は、日曜日にスマランでケニア、イギリス、オランダを含むスマラン天慶に競争する6カ国が参加していると述べました。彼はスマラン天慶への参加の関心は、インドネシアが発表されたから1ヶ月半以内に2000人以上のランナーのクォーターが満たされていたと見事なものであると考えます。これでニュースを終わります。イさんが伝えました。コメントのコーナーです。国内外で実際に起きている問題に対する RRE ワールドサービス Voice of Indonesia の意見をお伝えします。リスナーの皆さん、コメントです。今日は人権、すべての人間の基本的権利についてお伝えします。人権は司教にいてから誰かが所有していた権利です。人間に内座して普通的な基本的権利です。そのため人権は保護され、尊重され、維持されなければならなくて、誰にでも奪われるべきではありません。人権の例には、人生に対する権利、宗教に対する権利、信念に対する権利が含まれます。人権の重要性は、毎年12月10日が世界人権の日として祝われています。この日付には国連総会が1948年12月10日に世界人権宣言を採択し、宣言したことにより選ばれました。実際には民族、人種、肌の色、宗教に関わらず、人権は全ての人によって所有されています。それでも人権侵害は未だに国際的にも各国でも頻繁に発生します。人権侵害は他人の権利を奪う、または取り除く行為です。人権は認識され、支持されているが、インドネシアでは人権侵害の事例は全く起こっていないわけではありません。これは人種、民族性、または宗教間の紛争によって引き起こされるためです。さらに人権侵害は国の軍事装置や民間人を攻撃する分離運動によっても起こります。人権侵害は誰にも起こる可能性があり、どこにでも発生する可能性があります。市民の権利が保障されるように、人権を保護するすべての当事者の認識と支援が必要です。世界人権の日、おめでとうございます。これでコメントを終わります。
今日の歴史を通じて歴史的事実をお伝えします。
リスナーの皆さん、今日の歴史のコーナーです。今日は12月10日は人間の日であることから始めます。人間の日は毎年12月10日にインドネシアを含む世界中の多くの国々で祝われています。この日付は1948年12月10日、人間に関する世界的声明である世界人権宣言を採択し、宣言した国連総会に敬意を表して選出されました。この記念日は、国連総会がすべての国や関係機関を記念式典に招いたときに1950年に始まりました。 月に1957年12月10日、政府は国家石油会社を設立したことについてです。石油資産を管理するために、政府は1957年12月10日に略称プルミナという名前で国家石油会社を設立しました。同社は1968年にプルタミナと統合しプルタミナになりました。この若い会社を強化するために政府は1971年8号の法律を発行し、国家石油ガス会社としてプルタミナを設立しました。最後に、1901年12月10日、スウェーデンのストックホルムでの最初のノーベル賞授賞式についてです。ノーベル賞は、毎年特別な研究をしたり、新しい技術や機器を発見したり、社会に特別な貢献をした人に授与されます。ノーベル賞はアルフレド・ノーベル氏が死亡した日である12月10日に授与されます。この賞は1901年以来、毎年物理学、化学、生理学、医学の成果で授与されています。リスナーの皆さん、これで今日の歴史を終わります。
インドネシア区のコーナーでは、経済、政治、海外、パンチャシラ、スポーツ、環境の分野におけるインドネシアについてお伝えします。
リスナーの皆さん、インドネシア区の時間です。今日は52兆5000億ルピアの石油化学工業団地がチルコに建設されたことについてお伝えします。バンタン州チルコのロッテケミカルインドネシアが所有する35億米ドル、52兆5000億ルピアの価値がある石油化学工業団地の建設が公式に始まりました。金曜日にアイランガ・ハルタルト工業大臣による最初の石を敷設する工程によって建設開始が示されました。アイランガ大臣は演説で、石油化学産業は世界の母親として鋼鉄業界と同様に重要だと語りました。したがって、このプロジェクトが適切に実施されるように、ビジネスの環境と安定した状態は維持する必要があります。アイランガ大臣によると、その特性に基づいて、石油化学産業は資本主役的で、技術主役的で、エネルギー主役的な成長業種に分類されるため、持続可能な開発のためには政府の特別な注意が必要だということです。都市はメイキンインドネシア 4.0 のロードマップで、化学工業は産業革命 4.0 の先駆者になるための開発優先度を獲得した分野の一つであると説明しました。このため、工業所は100ヘクタール以上の地域に石油 化学工業団地を建設して投資を行っているロッテケミカルインドネシアSAを高く評価しています。石油化学工業団地は年間200万トンのナフサクラカを生産しています。その後この原材料を加工して100万トンのエチレン、52万トンのプロピレン、40万トンのポリプロピレン、その他高付加価値の発生品を生産しています。ロッテケミカルインドネシアSAは国内外の需要に応えるものです。インフラ整備事業は1500人の直接雇用者を吸収すると推定され、間接雇用者は2019-2023年に4000人に達することが可能です。この取り組みは輸入代替品から外国為替を救うことにより、インドネシアの経済を根本的に改善し、貿易収支を改善することができると考えられています。アイルランドが第一によると、石油化学工業の生産は、石油化学製品の輸入の少なくとも50の削減を支援することができるということです。また、アイルランド大臣によると、彼はこのプロジェクトがローカルコンポーネントの使用を優先することを期待しています。このプロジェクトに参加する労働者を含めると、国内から優先順位をつける必要があります。これでインドネシア語を終わります。
インドネシアの魅力のコーナーです。インドネシアの芸術、文化、観光の豊かさについてご紹介します。
リスナーの皆さん、ブソナインドネシアの時間です。今日はリオ諸島のメパール島をご紹介します。メパル島はリオ諸島にある島の名前です。この島には美しい景色だけでなく史跡もあります。メパル島はリンガ島の南にあります。行政上はこの島はリオ諸島州のリンガ区のメパル村にあります。メパル島は歴史観光の地で有名です。その一つはリオ・リンガ王国の遺産の4つの要塞です。この4つの砦はヒリル要塞、レコク要塞、タンジュンスギティガ要塞、トガ要塞です。レコク要塞は丘の上にあり、リンガ島のタンジュンブトの真正面にあり、7つの大砲が装備されています。残念なことに要塞は現在寄住ついた状態にあり、野生の植物で覆われています。それでもそのことがここに来る訪問者の関心を減らすことにはなりません。なぜなら特別な魅力になり得ているからです。 籍だけでなくメパルトに住む住民もこの島の魅力です。この島の居住者は現在までタナプンダマライウという立ち寄れる家を放置しています。この島に来るすべての観光客はホテルや宿泊施設を借りる必要はありません。地元住民はメパル島で夜を過ごしたい観光客が立ち寄るために心よく住宅を提供してくれます。これはメパル島の住民が戦争から受け中住いた里親を維持していることを示します。これは彼らの村を訪れるすべての人は立ち寄れる家を必要とする彼らの子供であることを意味します。この島に行くにはバッタン島またはビンタン島から出発する場合、シンクプ島のジャゴダポシンクプの港に向かう便が毎日提供されています。そして訪問者は約30分かかるメパル島に到着するためにスピードボートで旅を続けます。リスナーの皆さん、これでそんなインドネシアを終わります。明日も魅力的なトピックでまたお会いしましょう。
インドネシア語講座のコーナーです。簡単に上手にインドネシア語を話してみましょう。
リスナーの皆さん、インドネシア語講座です。この番組はアララエ海外放送局のボイスオフインドネシアと教育文化省の言語開発教育局の協力で提供しています。今回は、チュティアヒルタフン、日本語で年末休暇についてご紹介します。リスナーの皆さん、いつものように、まずはチュティアヒルタフン、日本語で年末休暇の会話について聞いてください。今回はジョコさんの家でトニさんとジョコさんはジョコさんの年末休暇の計画について話しています。Akhirnya aku bisa cuti pada akhir tahun ini dan awal tahun depan.
Syukurlah. Berapa lama kamu akan cuti?
2 minggu. Risnanamnasan, 次は今回のトピックと関連する語彙と表現をご紹介します。私は2回言います。皆さんは私の後に続いていてください。Awal, awal, 日本語で始まり、始まり。Akhir, akhir, 日本語で終わり、終わり。Akhirnya aku bisa cuti pada akhir tahun ini dan awal tahun depan. Akhirnya aku bisa cuti pada akhir tahun ini dan awal tahun depan. 日本語でやっと年末年始休暇を取れました。やっと年末年始休暇を取れました。Syukurlah, syukurlah. 日本語でよかったですね。よかったですね。Berapa lama kamu akan cuti? Berapa lama kamu akan cuti? 日本語であなたはどれくらい休暇を取りますか？あなたはどれくらい休暇を取りますか？ 2 minggu. 2 minggu. Nihongo de 2 shoukan. 2 shoukan. Akhir bulan. Akhir bulan. Nihongo de getsumatsu. Getsumatsu. Berlibur. Berlibur. Ryoko. Ryoko. Awal bulan depan. Awal bulan depan. Nihongo de raigetsu no joujun. Raigetsu no joujun. Saya. Saya. Nihongo de watashi. Watashi. Dialog ini wa, Joko san wa, akhirnya aku bisa cuti pada akhir tahun ini dan awal tahun depan. Nihongo de yatto nenmatsu nenshi kyūka wo toremashita to iimashita. Joko san ga itta kotoba wa awal. Nihongo de hajimari to akhir. Nihongo de owari to imi wo motte imasu. Kono 2つ no tango wa jidai meishi to 組み合わせることができます。例えば tahun 日本語で年 bulan 日本語で月などです。次は文章で使用される例です。Kami akan berlibur pada awal bulan depan. Kami akan berlibur pada awal bulan depan. 日本語で私たちは来月の上旬に旅行します。 私たちは来月の上旬に旅行します。リスナーの皆さん、最後は前の会話を再び聞いてください。Akhirnya, aku bisa cuti pada akhir tahun ini dan awal tahun depan.
Syukurlah.Berapa lama kamu akan cuti?
2 minggu. Listener の皆さん、これでインドネシア語講座を終わります。
音楽の広場、インドネシアのさまざまな音楽でお楽しみください。
リスナーの皆さん、音楽の広場です。今回はインドネシアのクロンチョン歌手ディアン・ピセシアとディディ・カンポットをご紹介します。それでは皆さん、まずはディアン・ピセシアの曲「クリンドワン」を聴いてください。 中 F. ポンダックによって作曲されたクリンドワンの曲は1985年にリリースされ、メリアン・ベリナーが歌われたポップ曲でした。この曲は誰かが恋人と離れたことで寂しくなることについて語っています。この曲はその後リアン・ピセシアはこの曲をクロンチョンジャンルで歌いました。この曲の魅惑的なリズムはクロンチョンジャンルに歌うことも適しています。ポップ歌手として知られているにもかかわらず、リアン・ピセシアはクロンチョンジャンルの曲も歌いました。では皆さん、次の曲はディディ・カンポットの曲「スパンジャン・ジャラン・カナガン」を聴いてください。 ディディ・プラセティオまたはディディ・ケンポとよく知られている歌手は、上手にクロンチョン曲を歌うことにもかかわらず、彼はソロシーの誇るべきチャンプルサリの歌手としても知られています。スパンジャン・ジャラン・クナガンの曲のオリジナルバージョンはアーリアントによって作曲され、1960年にテッティ・カディによってポップジャンルで歌われました。それでは皆さん、最後はディディ・カンポとディアン・ピセシアの2曲を聴いてください。これで音楽の広場を終わります。
Hati
LLE ワールドサービス、ボイスオブインドネシアの日本語プログラムをお聞きくださりありがとうございます。毎日 SW3325kHz の周波数でこの放送をお楽しみください。ご意見ご感想は LLE ワールドサービス、ボイスオブインドネシア、ジャパニーズセクション、ジャカルタ10110、ジャランムルデカバラ 4-5、 LLE ビル4階、または PO ボックス1157までお寄せください。またボイスオブインドネシアの Facebook The Voice of Indonesia または Twitter のアットマーク VOI インドネシアおよび Instagram の Voice Underbar of Underbar Indonesia もご覧いただけます。
LLE ワールドサービス、 Voice of Indonesia、 伝えること、つながること、意見のあること。